In my job, throughout the year, we go through different seasons. For example, about from January 15th to about March 15th, lots of people depressed.
でまあ、私の、まあ、仕事に関して、まあ、四季を通していろいろといろんなシーズンがあるということなんですけれども、1月の15日からだいたい3月の15日ぐらいまで、その鬱に入ってしまう、落ち込んでしまうという人が出てきます。
こたつ thinking gloomy thoughts.
こたつに座ってこういろんなことをこう家にこもってですね、こうちょっと気が沈むようなことをいろいろ考えるんですね。で、太陽がの光もあんまり浴びないし。
After February 15th, it starts getting warmer, and people get a new dream.
で、そうやってると、2月の15日ぐらいになってくると少しずつ暖かくなってきます。で、新しいこう夢を見始めます。
Yeah, and we have baptisms.
私は洗礼式をするんですけれども、あるいは、英語を勉強するんだって言って、春になったら勉強するんだっていう新しい計画を持ちます。
About the middle of June,
で、そういうふうにして、6月の真ん中、中旬ぐらいになってくると、
it starts getting hot, little by little.
暑くなってきますね、少しずつ。
And it starts to rain.
で、雨が降ってきます。
And then
雨季に入ります。
People start to getting depressed again.
そうすると、また、落ち込み始めるんですね。
Yeah, and so this is, I've been through this cycle 30 years now.
で、もうこういうサイクルでずっとこう1年を通してっていうのを30年間続けてきてるんですけれども。
But this year is a little bit different.
今年はちょっと違うなと思うんですね。
Yeah, and I think because, I don't know, but maybe because of sad world news.
どうしてだかわからないですけども、そのちょっと、まあ、世界でもいろんなこう悲しいニュースっていうものをよく耳にします。
Wars and
戦争。
Natural disasters.
それから自然災害。
Yeah. And so, usually May is a fairly 元気 May.
で5月っていうのは大体みんな元気、普通は普段は元気なんですけれども、でも今年はそうじゃないんですね。
And especially it seems like Satan is pushing suicide.
特に悪魔がその、自殺っていうものをこう、押し進めていってるような感じがします。
And so for the past three weeks, I have had quite a few different people who have contacted me because of this kind of a struggle.
でこの3週間ぐらいですね、その自殺願望とかそういうことにこう苛まれているような人たちから連絡があったりとかいうことがいろいろ起きているんですね。
And, so today's topic, I want you to help me.
で今日のトピックは皆さんに手伝っていただきたいと思います。
Because this information is very important.
どうしてかというと、この情報というものはとても重要なんですね。
Yeah. How do you handle suffering? How do you handle pain?
もう苦しみとか痛みっていうもの、苦難っていうものをどういうふうに皆さん扱っていらっしゃるか。
Yeah, because our world is full of it.
もう私たちのこの生きている世の中っていうものはそういうものだらけなんですね。
Yeah, if you read the newspaper, it's just full of all kinds of sad stories. Very few positive stories.
もう新聞を読んでいたら、もうたくさんのその悲しい、問題とか話っていうものが出てきます。
Yeah, and not only on a national scale, but also on a personal scale.
もうその世界規模でっていうことだけではなくてですね、自分の個人的なレベルでもそういうことが起こっています。
Yeah. Someone you love very much suddenly dies.
誰かもうとても愛していた人が突然亡くなったとか。
You suddenly have been told you have cancer.
急に突然あなたはがんがありますよって言われたりとか。
You realize you have a habit that's destroying you and you don't know what to do.
もう自分を本当にダメにしてしまうようなその習慣というものがあるけどどうしたらいいかわからないという状態だったり。
And people began to ask me this question.
で、いろんな人がこういう質問を私にしてきます。
If God is good.
神様が本当に良い方だったら。
If he's loving.
本当に愛の方であったら、
why is there so much pain?
どうしてこんなにこう痛みの伴うようなことがばかりが起きるのかと。
Yeah. Have you, how many of you have thought this before?
それ思った、考えたことある人いらっしゃいますか？
Yeah. 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 Why this much trouble?
どうしてこんなに大変なことや嫌なことが起こってしまうんだろう。
Yeah. Yeah. And, And many, there's some people that say there's so much trouble in the world that that's why I don't believe God.
人によったらもう本当にたくさんのもう悪いことがいっぱい起きてるからだからもう神様のことなんて信じないんでいると思えないっていう人もいます。
But actually, that's not balanced either.
で、そういう考えっていうのは実は悪いことではないんですね。
That's not a balanced thinking.
それはバランスが取れていないんですけれども。
Because there's also good in the world.
どうしたかっていうと、いいこともこの世の中にはあるからです。
There's also beauty in the world.
もう本当に美しいものというものもこの世にはあります。
There's also wonderful happenings.
本当に素晴らしい出来事っていうものも起きています。
Yeah, there's also happy stories.
ハッピーなお話、楽しい、嬉しい話もあるんですね。
Yeah. And so to say everything is bad, there is no God is unbalanced.
だから悪いことばっかり起きてるから、神様なんていないっていう考えはバランスが取れていない考えだと言います。
Yeah. But obviously, there is some kind of battle going on.
だけども、はっきり分かることは、その、間にこういろんな戦いっていうものが生じているっていうことが分かります。
Yeah. A battle with darkness and a battle with light.
暗闇と光の間の戦い。戦いというものが起きていることが分かります。
Why does God allow all these bad things to happen?
それでは神様はどうしてこの悪いことを起きることをそのまま起こらせているんでしょうか。
I will give you the answer right now.
その答えを今すぐにお話したいと思
います。Million dollar question.
What did you say?
1000万円。Get your pencil ready. I only say it one time.
もうすごい価値があるので、ちゃんとメモ取ってください。
Yeah.
一回しか言いません。
Are you ready?
いいですか？いいですか？
I don't know.
わかりません。
And no one knows.
誰も知らないと思います。
But tonight I can give you a better understanding.
でも今晩もっとよく理解することはできるようになると思うんですね。
Yeah, 1 Corinthians 13, 11, verse 11 and 12.
第1コリントの13章11節から12節。
1 Corinthians 13, 11 and 12.
お読みしますね。第1コリント13の11から12。私が子供であった時には、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。
So, why all the trouble and bad things in the world? I don't know.
どうして悪いことがこの世の中に起きるのかそれは分からないんですけれども。But I can say one thing, and that is that in heaven, God is going to explain everything. でも一つ言えることは、天で神様がそれをすべて、説明してくださるということ。
And then we can say we are not just kind of see in a foggy way, we can see clearly, oh, that's why.
で、その時には、こう、ぼんやりと分かるのではなくて、もうはっきりとそれが分かるっていうふうに。だからそのことを本当に励みになって楽しみに待つことができると思うんですね。じゃあこの世に起きている大変なその問題というものをどういうふうに扱っていったらいいんでしょうか。
I think one thing we need to accept is that just because we believe in Jesus Christ does not mean we will never have any problems.
一つは、イエス・キリストを信じたからといって問題が全部なくなるっていうわけではないということです。
Yeah, First John, John, plain John, regular John, John 16:33.
ヨハネの16章の33節。
普通のヨハネ。
普通のヨハネ。普通のヨハネの16章の33。
These things I have spoken to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world.
33節。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。
And, in the English here, Jesus says, cheer up. I have overcome.The world.
英語でここに書いてあるのはその元気出しなさいと、私はもう打ち勝ったんですというふうに書いてあるんですね。
Overcome.
もう乗り越えたのです。
Yeah. And so what we learn here is that's what God wants us to learn to do and to become. He wants us to learn to become overcomers here.
それが神様が私たちに、やってほしいと期待されていることだと思うんですね。それを乗り越えていく、打ち勝っていくということ。
Yeah. Yeah. We don't have a relationship with God just to have an easy life. That was not the purpose.
神様との関係を全く持たずに、その楽しい生活だけを送っていくっていう、そういうのが目的ではないんですね。
God, this place is a training place.
この世っていうのは私たちにとってその訓練を受ける場所であるんですね。
Where we are to learn to overcome difficulties with God's power.
いろんな困難、困難なことっていうものを乗り越えていく、そういうトレーニングを受ける場所なんですね。
Yeah, an overcomer.
乗り越えていく人になっていく。
This is a very old movie, but how many of you have seen the Indiana Jones series?
すごい古い映画なんですけど、インディアナ・ジョーンズのシリーズ、映画見たことある方。
There's one thing I like about Indiana Jones.
そのインディアナ・ジョーンズの好きなところがある部分があるんですけど、
He gets kicked in the face.
顔を蹴られるんですね。
Yeah. And he falls down.
で、倒れるんです。
And he crawls back up.
で、またそれを這い上がって立ち上がるんですね。
Yeah. And then they step on his feet, on his hands. They stomp on his hands.
で、相手が、その敵が手の上、手を踏みつけるんですね。
Yeah. And, he falls down.
で、また倒れるんです。
And he gets back up.
でもまた、立ち上がってくるんです。
Yeah. And he just keeps overcoming.
もういろんなことをされるんですけれども、それを乗り越えて打ち勝って立ち上がるんです。
Yeah. And that's the way God wants us to be.
そういうふうに神様は私たちになってほしいと思われていると
思うんですね。That no matter what happens to us,
どんなことが起きたとしても、
we still say, God, I don't know why this is happening, but still I'm going to believe in you. Still I'm going to trust you.
どうしてこんなことが私に降りかかってくるのかわからないけれども、それでも神様はあなたのことを信頼していきますっていうふうになってほしいと思われます。
And probably the number one place to learn aboutDifficulty and overcoming difficulty is the story of Job in the Old Testament.
で、困難を乗り越えるということに関して、学ぶとするならば、一番良い箇所というのは、ヨブ記だと思うんですね。
Yeah. And there's some very important things that we can learn about humans, about God, and about Satan in this place.
人間について、それから神様について、サタンについて学ぶ。ことができるんですね、ここ
Now this guy Job, he had the most difficult time I can imagine.
もうヨブというのはもう本当に想像できない、もう絶するほどのいろんな体験をしているんですね。
Yeah, let's read a little bit of his story. Job chapter 1, verse 1 to 5.
ちょっとそこのその歴史をちょっと見ていきたいと思うんですけれども、ヨブ記の一章の一節から五節。
We don't have time to read it in English, so I encourage you to follow along if in your English.
英語ではお読みしません。日本語でいきます。うつの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっていた。彼には7人の息子と3人の娘が生まれた。彼は羊、7000頭、ラクダ3000頭、牛、500匹、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日にその家で祝宴を開き、人をやって彼らの三人の姉妹も招き、彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ、聖別することにしていた。彼は翌朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。
This Job was a really good guy.
このヨブという人は本当にいい人だったんですね。
He respected God very much.
神様を本当に尊敬していて、
And so he did not want to offend God.
神様の、気に障るようなことは一切したくないという人
です。And so he had a wonderful character.
素晴らしい人格を持っていました。
Even when people were not looking.
人が見ていないところでも正しいことをする人でした。Still, he did what is right. 正しいことをする人でした。
A person who has a good character, how do you know you have a good character?
人がいい人格を持っているっていうことが分かるのはどうしたら分かるんでしょうか。
It's what you do in secret.
その見えないところ、隠れたところでどういうことをしているかということです。
Do you choose the right things in secret?
その隠れたところで周りの誰もが目にしないようなところで正しいことをしているかどうか。
That's this Job. This guy was like this.
それがヨブだったんですね。
Yeah.
ヨブはそういうことをしていました。そして神様はそのことをご存知でした。
Yeah. And he was wealthy.
とても豊かで、
金持ち
ですね。豊かで。
But it did not seem like the wealth destroyed his character.
富豪だったんですけれども、人格が悪くなっていく、ひどくなっていくということはなかったんですね。
It looks like maybe his children were getting spoiled, but he was not controlled by money.
そのヨブの子供は甘やかされてこうダメな部分があったかもしれないんですけれども、ヨブ自体はお金があるからといって、神様に反するようなことはしなかったんですね。
And he was a good father. He was always praying for his children and their protection.
ヨブは良い父でもありました。息子たちのために祈っていました。
And so you see here, he was not doing. He didn't have a terrible problem in his life because he was doing something bad.
だからヨブが何か悪いことをした、あるいは間違えたことをしていたので、悪いことが彼に降りかかったということではなかったんですね。
Yeah, no, but the trouble came to him actually because he was good.
彼に困難がいろいろと降りかかってきたのは実は彼が正しい人だったからとも言えるんですね。
Yeah. Let's read a little bit more.
でもう少し読んでいきたいと思います。
Job, jump to chapter 1, I mean chapter 1 verse 13 to 22.
じゃあ今度は1章の13節から22節のところまで読んでいきたいと思います。ある日彼の息子娘たちが一番上の兄の家で食事をしたりブドウ酒を飲んだりしていた時、使いがヨブのところに来て行った。牛が耕しそのそばでロバが草を食べていましたが、シェバ人が襲いかかりこれを奪い、若い者たちを剣の刃で撃ち殺しました。私一人だけが逃れてお知らせするのです。この者がまだ話している間に他の一人が来て言った。神の火が天から下り羊と若い者たちを焼き尽くしました。私一人だけが逃れてお知らせするのです。
Okay, you get the idea. It's 大変 upon 大変 here.
もう大変なことが次々起きてきたというのが分かりますよね。突然ですね、急にいろんなひどいことが起き始めました。
Let's go over this story.
でその先まだ進みます。17節から、yeah. この者がまだ話している間にまた他の一人が来ていった。カルデア人が三組になってラクダを襲い、これを奪い、若い者たちを剣の刃で撃ち殺しました。私一人だけが逃れてお知らせするのです。この者がまだ話している間にまた他の一人がやってきていった。あなたのご子息や娘さんたちは一番上のお兄さんの家で食事をしたりブドウ酒を飲んだりしておられました。そこへ荒野の方から大風が吹いてきて家の四隅を打ち、それがお若い方々の上に倒れたので皆様は死なれました。私一人だけが逃れてあなたにお知らせするのです。この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。
Okay, so here's this Job. He's a good guy. He respects God. He worships God.
ヨブは、正しい人であって神様を尊敬し、神様を崇め、礼拝していた人でした。
And then in comes Satan.
で、そうしていたら、悪魔がやってきました。
And we learn Satan's, what Satan does.
サタンがどういうことをするかということがここでわかります。
First, we learn that Satan's power is limited.
まず一つは、サタンのその力っていうものには限りがある、限度があるということ。
Yeah, he's controlled.
コントロールされてるんですね。
Yeah,
支配されています。
Yeah. There's a limit to what he can do.
サタンができることには限りがあるんですね。
Yeah. He can only do this much and not any further.
ここまではできるんだけれども、それ以上のことができない。
Yeah. And so this is something that we can be comforted by.
そのことを知っていることによって、それは私たちの慰めになると思います。
Yeah. Is that the devil is not unlimited in the bad things he can do in our life.
悪魔は私たちの人生にもどんなことでもどんなひどいことでもし放題にできるっていうことではないんです。
Yeah, he's like a dog on a rope.
鎖につながれた 犬のようなものなんですね。もう凶暴な犬がワンワンワンワン吠えてもですね、ちゃんとつながれているんですね。
There's a limit to what Satan can do.
サタンができることには限りがあるということ。
Because God knows how much you can endure.
どうしてかというと、神様は私たちがどれぐらい耐えていくことができるかということをご存知だからです。
Yeah. And God knows that if this happens, we will be totally broken.
こういうことが起きてしまったら、私たちはもう完全に崩壊してしまうということが分かっているんです。
Yeah. So God has placed a limit on what Satan can do to his children.
だから神様はサタンに、その神の子供である私たちにどういうことができるかっていうことに、限度を作っていたんですね。
We'll not read it, but 1 Corinthians 10:13 tells us that God will not allow us to be tested beyond what we can endure.
で、今日はそこは読みませんけれども、神様がその悪魔にどれぐらい、攻撃できるかということにちゃんとリミットを設定している、限度を作っているということが分かるところがあります。
And there's another thing, and that is that Satan, we get to see what is his job.
それから、サタン の, その仕事役割っていうのが何かっていうことも見ることができます。
Yeah, yeah. He is roaming around.
もううろうろ歩き回ってるんです。
Roaming around Kobe.
神戸の町をですね、歩き回ってるんです。
長田
のあたりをこう、
精神
とかっていうふうに。
And he is looking for who he can attack.
もうそうやって徘徊してですね、誰を攻撃できるかなという感じで回ってるんですね。
And he's especially looking for people who believe in the living God.
生ける誠の神様を信じている人っていうものを特に攻撃したがります。
He goes around, it says in another place that Satan goes around like a lion, seeing who he can devour.
もうライオンがこううろうろ徘徊して歩き回っているライオンのようにして誰を捕まえてこう食ってやろうかという感じで回っています。
Because Satan's number one goal,
どうしてかというと、サタンの一番 の, その目標、目的というのは、
is to turn you away from God.
私たちを神様から遠ざけることなんですね。
To cause us to give up on God.
完全に神様をに諦めてしまって違う方向を向くという。
And so he goes around like this.
だからこういうふうにしています。
And he goes, ooh, I see this weakness in this person here.
この人ちょっとこういう弱いところあるなっていうふうにサタンが見ています。
okay, I will send this temptation.
じゃあこういう誘惑をこいつに送ってやろう。
Why don't you do this?
これやってみたら。
It will feel so good.
もうやったらすごい気持ちいいと思うよ。
I won't tell anyone.
誰にも言わないから。
No one will find out.
誰も見つけないし見てない。
This will just be our secret.
もう私たちだけの秘密だから。
Why don't you just do this thing?
だからちょっとやってみたら。
And then we think, oh.
っていう
こう、no、find out.
あ、そっか、誰も見てないし、誰も気がつかないか。
Yeah, yeah. And it will feel good.
で、すごく気持ちがいいはずだ。
Yeah. And so then we do it.
で、やってしまう。
And then Satan moves to step two.
で、そうすると、サタンは次の段階へと進みます。
Yeah. The time before he would say, Why don't you? Who cares? It's okay.
やってみたら、いいよいいよ、大丈夫大丈夫。
Yeah, no one will know.
誰もわからない、見てない。
If you do this bad thing, what's the difference?
こんな悪いことしたって誰も見てないんだから、違いはない。
Yeah, and you did it before.
前もやったことあるでしょ。
Yeah. And then,Once we start doing that thing,
でそれをやり始めたら次は
then he changes his personality.
性格が急に急変するんですね。その
サタンの Sinner.
お前は罪人だ。
How could you do that?
そんなことどうしてできたんだ。
You were baptized.
あ、もう洗礼受けてるのに。
You call yourself a Christian.
それでも自分のことクリスチャンって言うの。
You should never go to church.
教会なんて行くべきじゃない。
Don't go to KBF anymore.
もう KBF なんか行かない方がいい。
If you went, you would be a hypocrite.
もう KBF に行ってしまったら偽善者になってしまうよ。
You've lost your chance.
もうチャンスを失ってしまった。
Yeah. What you have done is too bad.
もうやってしまったのは本当にもう残念。Yeah.
God would never forgive you.
神様は許してくれませんよ。
And if you went to church, you would be a hypocrite.
で、そのまま教会に行ったってもう偽善者になってしまうだけだ。
Yeah.This is Satan's technique.
これがサタンのテクニックなんですね。
First is come.
はじめおいでおいでって
言って、It'll be okay. 大丈夫大丈夫。
もう誰も見てないしって
言うんですね。Yeah. And then once we do it, he changes the channel. Boom.
でやってしまったら急に人格が急変して攻めてくる。
You, how dare you do that?
どうしてそんなことできるんだ。
Yeah. And then his end goal is for you to die apart from God.
サタンのその最終目的っていうのは神様から離れて私たちが死ぬっていうことなんですね。
That's what he wants.
それが、サタンが求めていることなんです。
He wants as many people as possible to fall away from God.
もうできるだけ多くの人を神様から引き離して、失敗させようとしているんですね。
And so here is this Job. All of a sudden, he loses his everything he has.
ここでこの今読んだお話でヨブはもう次々にといろんなものを失ってもう持っているものすべて失ってしまいます。子供たちさえも失ってしまいました。
It was tremendously painful.
もう本当に痛みを、痛々しいこと、
yeah.
出来事です。
And he did not say after he lost his children, lost everything, he did not say hallelujah, 感謝します。He didn't say that.
持ち物もその家族も全部失ってしまった後に。ハレルヤ感謝しますって言ったんではないんですね。
No, he tore his clothes.
もう、服を引き裂いたって書いてありましたね。
Yeah, he went and got a sports cut or even a bozo cut.
スポーツカット、髪を頭を剃りっていうふうに書いてありますね。
Yeah. And he cried and cried and cried.
そしてもう地にひれ伏して、泣いてたんですね。
And so if you're going through a difficult time,
でもう本当にそんなに苦しいところを通っていって、
It's okay to cry.
もう泣くということはいいんですね、泣いても。
But it's interesting because if you look at it, look at verse, chapter 1, verse, 20 to 22, can you?
20節から22節がすごく興味深いんですけれども、もう一度、読んでいきますね。この時、ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。
Yeah. And there is a very interesting thing, situation that we can experience. I have experienced this.
こういう本当に興味深い、こと体験だと思うんですね。でこれ経験したことがあるんですけども、
something terrible has happened,
もう本当に、ひどいことが起きて、
and you are crying,
でも泣いてる、泣き崩れて、
and you're fall down on your knees,
でも、もう地に地面にもう、なんていうの、ひざまずいて、
yeah, everything looks impossible.
もう何もかもが不可能なように思える。
Yeah, you've lost something very valuable in your life.
もう人生の中で本当に大切なものを失ってしまう。
And you start to praise God.
でそこで神様を賛美し始める。
不思議。And there is a peace.
そこに平安がやってくる。
Yeah, a comfort.
慰めがやってきます。
Yeah, that you can be sad, you can be crying, but at the same time you can be praising God. There is such a place.
悲しくて本当にもう泣き崩れているんですけれども、神様を賛美することができる。
Yeah. And in that experience, there is a bonding with God that is very deep.
で、その経験、体験の中から神様と強く結び合わされるっていうことが起きるんですね。
Yeah. I have experienced this in the darkest times of my life.
自分の人生の中で本当にもう一番暗い時期だった。その時もそういうことがありました。
Where I'm crying, everything looks terrible, and I'm praising God, and a peace and a comfort is coming at that time.
もう本当にひどいことが起きて、もうすべてのことがもう不可能なように思えた時にも、神様を賛美すると平安がやってきて、そこに慰めが与えられる。
And because of that, now my relationship with God is tighter than ever before.
そしてその体験があるからこそ、神様との関係というものが本当に強い絆で結ばれて。Yeah.
Some people come to me and they say to me, "Rob, I lost my faith."
こういう人が時々来るんですね。もう信仰を失ってしまったって言って
言います。Yeah, I don't know if I believe God anymore.
もう神様を信じているかどうか分からなくなってしまった。
Yeah, and I have to be careful because sometimes I want to say this.
もう気をつけないといけないんですね。時々こんなことを言いそうになるんです。
Yeah, good.
よかった。
You need a stronger faith.
もっと強い信仰を持たないといけないから。
Yeah, throw away that weak faith.
じゃあもうその弱い信仰はどっか捨ててしまいなさい。
Yeah, dig down to a deeper faith.
もっともっと深いところに掘って、根を張るような深い信仰を持ちなさい。
Yeah, that faith, if you lost it, it was not very valuable anyways.
もうそんな簡単に失うような信仰だったら、もともとそんなに価値のあるようなものではない。
Dig down deeper.
もっと深い深い深いところを掘りなさい。
Get a stronger faith.
もっともっと強い 信仰を持ちなさい。
And so God can use these difficult situations in our life for us to get even deeper faith than ever before.
神様はこういう難しい困難な出来事っていうものを用いて私たちにもっともっとこう深く掘り下げて深い信仰、強い信仰というものを持つ、そういう手助けになるんですね。
You know, recently, someone came to me and they said, "What should I say? My friends just died, and I don't know what to say to the family."
最近こういう人が私のところに来ました。友達が家族を失って本当にどういうふうな言葉をかけたらいいかわからないって言っていました。
Yeah, yeah. And I think I when I was young,
私が若い時は、
I would try to give advice.
いろんなアドバイスを、しようというふうにしていました。こういうふうに言った方がいいよとか。でも今そういうことを、そういうアドバイスしません。一番一番いいことっていうのはもう静かに口を閉ざすということ。
Don't give, don't preach.
もうこうお説教する必要はないんですね。
Yeah, yeah. Go to them.
もうその人のところへ行って、その人に手を置いて、
cry with them.
もう一緒に共に泣く。
Yeah, just be there for them.
もうその人のためにそこにいてあげるということ。
And if there's any advice I can give, it's this one thing.
もしアドバイスをするなら一つだけです。
And that is, if you had advised them.To lean on Jesus Christ more than ever before.
もう今までにしたことがないほど神様にイエス様によりかかりなさい、より頼みなさい。
Lean on him.
もうよりかかりなさい。
Yeah, it's kind of like you see a child. They're running. They've got a big smile, and then stenkorin, and there's a red coming out of their knee, and their first cry is a silent cry.
もうちっちゃな子供がバーって走ってつるんって滑って膝をすりむいてポンって転んで膝をすりむいたその瞬間っていうのはすごい静かなんです。
Yeah, it is so painful that no sound will come out.
もう痛みがあまりにも痛くてもう声も出ないぐらい痛い。
Yeah, and then finally the siren begins.
で何拍か置いてからすごいサイレンのような声で泣き出す。
Yeah. And the mother comes running.
で、お母さんが慌てて駆け寄ってくる。
And picks them up.
で、抱き寄せて。
And the child buries his face in her shoulder.
もう子供はそのお母さんのその腕に顔をうずめて泣く。
It's getting all wet.
もうびちょびちょ、お母さんの腕びちょびちょになるぐらい大泣きするんですね。
When we are in a deep pain, this is what we should do with Jesus.
私たちが本当にものすごい痛みを感じているならば、それをイエス様とこういうイエス様に対してこういうふうに行動を取るべきだと思うんですね。実際にはそれを受け止められるのはイエス様だけだと思います。慰められるのはイエス様だけだと思います。
Our friend coming up and says, "You know, that was hard. Well, this will end too."
友達が来てその何らかの言葉をかけて慰めてくれるっていうのは、あんまり役に立たない。これも悪さ。
bury your face in Jesus.
もうイエス様の腕にもう本当に顔をうずめて泣く。
That's about the best advice I can give.
それがもう一番私ができる一番いいアドバイスだと思います。
Be quiet, comfort them.
黙って。その人のためにそこにいて慰める。
Yeah, and if any advice you can give, if they believe in Jesus Christ, to just bury their face in Jesus.
その人がイエス様のことを信じてるんだったら、一番いいアドバイスはもうイエス様の腕に顔をうずめて泣きなさいっていうこと。
Now, why does God allow suffering and pain in our life?
神様がどうして私たちの人生の中にそういう困難っていうものを認めるんでしょうか。
My first question was I don't know. My first answer was I don't know.
私の一つ目の答えは分かりません。返事は分かりません
ですけれども。
でも4つの理由があると思います。それを今日お分かちしたいと思います。
God uses trouble to get our attention.
まずは、神様は私たちのそのいろんな悪い出来事を使って私たちのこの注目を神様の方へと向けるように していると思います。それはもう目覚ましの、アラーム音だと思うんですね。
You've been running away from me.
神様が私からあなたは離れてしまった。
Yeah, it's time to come back.
私のところに戻ってくる時だよ。
Yeah. And so it's, so he allows that painful thing to come to wake us up, to bring us to him.
だからそういうふうに離れてしまった私たちをその問題によって神様のところへと引き戻す、その目を覚まさせて引き戻すっていう、そういうこと。
Do you pray more when everything is going well or when you have trouble?
皆さんがよく祈るというのは悪いことが起きた時ですか、それとも全てのことが順調にいっている時によく祈りますか？
When everything is 順調, you pray much more.
順調な時にすごい祈るっていう人。
No one.
誰もいらっしゃらないですね。
When things are difficult,
もういろんな難しいことが起きて辛い時に祈るっていうのは全てですね。
So God uses trouble. It's a call.
だから神様はそういうふうにいろんな問題を、利用されるんですね。その私たちの目を覚まさせる。
Another reason why troubles are allowed into our life.
それから、2つ目の理由ですけれども、問題がどうして私たちの
is that is that trouble is actually training for an important job he has for you in the future.
神様が私たちのその未来のために用意されている重要な役割を果たすためのトレーニングとしてあるということ。
Yeah, he is preparing you for something that you're going to do.
この先に、その役割を果たさないといけない大きなその仕事のために準備をしている。
We see this in the life of Joseph in the Old Testament.
これは、ヨセフの、旧約聖書の中でも、見られることです。
That he was going to have the big responsibility of the prime minister of Egypt.
エジプトの長としてやっていくそういう大きな仕事を用意されていて。
And so to do that properly, he was going to have a really close relationship with God. He needed that.
で、その大きなその大役を果たすために神様との本当に近い関係を、持っていかなければいけなかったんですね。
Yeah. And so for preparation, he went through some difficult training.
だからその準備のために本当に大変なトレーニングの期間というものを通っていかなければいけませんでした。
Yeah. And so this is a possibility.
それが可能性としては考えられる理由ですね。
Another reason,
もう一つの理由は、
is you do not really know the kind of faith that is inside of you.
自分の中にどういう顔が自分は持っているかということがわからない。
And this is what happened to me.
これが私に起こったことなんですけども、
that when I was at my sickest time in my life,
私が一番、病気、体の状態が悪かった時に、
I had to make a decision. Am I going to believe God or am I going to curse God?
神様を信じる方を選ぶのか、呪う方を選ぶのか。
Yeah, and I found myself choosing God.
神様を選ぶっていうふうに自分で決めた。
And I didn't know I had this kind of faith inside of me.
で、そういう信仰が自分の中にあったっていうことにそれまで気がついてなかったんです。
And so trouble will help you know, do you have faith in God or do you not have faith in God?
だから、問題が起きたときに自分の中に信仰があるのかないのかっていうことがわかる。
Yeah, and maybe you don't.
で、もしかしたらないのかもしれない。
Yeah, and God wants you to know you don't.
で、そのないんだったらないっていうことを神様は私たちに気づいてほしいと思う。
And you need to start from zero.
ゼロから始めないといけない。
Yeah, your relationship with me was just a game. It was not real.
もう私との関係っていうものはもうゲーム、遊びのようなものだったと。Yeah. その本物の信仰ではなかったんだっていうこと。
See, you don't have it.
もうこういう問題が起きた時には信仰がないじゃないか。
No, so now we need to start from zero. Let's make a real relationship.
それが分かったんだったらゼロから始めようと。本当の信仰の関係っていうものを始めようっていうふうに示されるんですね。
Yeah. And another reason,
他の理由、もう一つの理由は、
is that through this difficulty,We are now able to comfort other people and advise other people who go through the same difficulty.
こうそういういろんなその困難をなところを通ってきた人が同じような困難を経験した人を慰めることができる人になる。
Yeah. I used to say this to people all the time.
こういうことを私はしょっちゅう、以前は言ってたんですけども。
I have never stayed in the hospital ever.
私は病院に入院したことなんてない。
Yeah. I'm 元気。
元気です。
Yeah. I've never had to stay in the hospital.
病院に入院したことはないんだ。
I've never had an operation.
手術もしたことがない。
I've never had any kind of medication except aspirin.
アスピリン、まあ、頭痛薬のような痛み止め以外は取ったことがない。
Are you sick?
病気なんですか？
Well, I'll pray for you.
祈ってあげましょう。
But it was a 軽々 prayer.
ね、そういうふうに病気で苦しんでる人に祈るんですけども、すごい軽々軽々しい祈りなんですね。
No depth.
もう深さがない、深みがない。
And that has changed.
それが変わりました。
Because I have been through difficulty also.
なぜなら私もそういうふうにその病気になっていろんな辛いところを通ってきたからです。
And so God uses the troubles in our life then to comfort other people.
だから神様が私たちが通ってきたその困難な苦しみを用いて他の人の慰めになることができるんですね。
And the last possible reason I know,
で可能な理由としてもう一つ最後ですけれども、
And that is God has a historic purpose.
神様はその歴史的な目的を持っておられるということ。
Yeah. That, for example, Paul, he was in prison. He couldn't go anywhere.He didn't have anything to do, so he wrote the New Testament.
例えばパウロは投獄されてどこにも行くことができなかったので、その、時に新約聖書を書きました。
Yeah. And so it was a painful situation.
でそうやって投獄されて辛い辛いその痛み、もう本当に苦しい時期だったんですけれども、
But actually God had a historic purpose for it.
でも神様はその歴史的なその目的というものを持たれてそういうことになってたんですね。
My wife Rachel, her father was in training to fight in World War II.
私の妻の、レイチェルの父は、第二次世界大戦で、私で戦った、訓練場にいた。
And, at the end of his training,He was practicing throwing bombs.
で、この、訓練所で、爆弾を投げるっていう練習をさせられていました。
And he threw the bomb.
で、爆弾を投げて。
And it exploded.
で、それが爆発するんですけれども。
And one piece flew back and went into his eye.
で、爆発した時にその爆破のその破片が飛んできて目に入ったんですね。
Yeah. And it was tremendously painful.
で、本当にもう信じられないぐらい痛かったんですね。
And they finally had to cut out his eye.
で、目を切り取らないといけなくて。
And they had to replace it with a glass eye.
で、ガラスを代わりに入れないといけないんですね。
And he was discharged from the military.
で、ミリタリー軍からもうそこからもう解放されて。
And many of his friends, they died in the war.
で、彼がその時訓練所での友達は戦争に行って亡くなってしまったんですね。
And, he had to go back to his hometown as a handicapped person.
だけども、彼は怪我をしてそこから、軍から解放されて、自分町へ行って、で、まあ障害のある人として暮らさないといけなかったんですね。
Yeah. And, heWas thinking, what can I do with the rest of my life?
で、私のその自分の人生、残りの人生どういうふうに、過ごしていったらいいんだろうかと考えました。
When this war is over, what can I do to make this world a better place?
戦争が終わったらこの世の中をもっと良い場所にするには何ができるだろうかというふうに考えました。
And so he got the dream to, after the wars had finished, that he would go to a war-torn country and help rebuild that country as a missionary.
で、戦争が終わったらもう戦争でもうひどい状況になっているようなそういう国へ行って宣教師として、そこでこう使いたいという思いが与えられたんですね。
And so he went to Korea.
で、韓国へ行きました。
And, he, helped handicapped people.
で、そこで、韓国で障害のある人たちの手助けをするような仕事に就きました。
Because he lost his eye, he knew their pain.
どうしてかというと自分は、目を失ってしまったので障害のある人のその痛みということが理解ができるからです。
And so he started businesses where they created legs, wood and arms and glass eyes, for that country.
で、そこで、義肢とか義足とか腕とかそれから目ですね、ガラスの目とかを入れるようなそういうことを作っている場所ですね。
And that's continuing in Korea.
働きました。
And so his injury,
始めたんですね。He started it.
Yeah, yeah, he started it.
始めたんですね。それで今でも韓国でそれはまだ存在しているんですね。
Yeah. And so his injury,
で、彼のその怪我は
historical purpose.
歴史的な目的があったと言えると思うんですね。
Because of his pain,
彼のその痛み、経験した痛み、
A country around the world over here was helped.
その彼の痛み、体験した痛みによって、その遠く離れた地で助けることができる働きにつながったということ。
God's calculations are completely different than human calculations.
神様の計算というのは、私たちの人間の計算とはもう全く違う計算をされるんですね。
Sometimes he allows a very painful situation because he wants to make a historical change.
本当、時には本当に痛みを伴うような痛みを、通り抜けてこないといけないんですけれども、それは神様の大きな計画の中で歴史的な目的があって、そういうことが起きているということもあるんですね。
These are some possible reasons for the difficulties in our life.
で、こう今までお話ししたことが、まあ、私たちのこの世の中でいろんなその困難があるという理由だと言えるんじゃないかと思います。
One, two, it's a wake up call.
一つ目はの理由としては、私たちを目覚めさせるため。
Number two, so that you will know what kind of faith you have, if you have real faith or not.
自分が本当の信仰を持ってるのかどうかっていうことが分かるため。
Yeah, and if you realize you don't have, then it's a new start.
もし自分にはちゃんと強い信仰がなかったと分かったら、それを新しいスタートとしてやり始めるということ。
Another is that through the difficulty, then we can comfort and guide other people in the future who are going through difficult things.
他の理由としては、自分が通ってきた辛いところを通ってきたことによって、他の人を慰めることができる、他の困難を持っている人に慰めることができる。で、4つ目の理由です。
And that is a historical purpose.
歴史的な目的があって、そういうことがある。
He is allowing something in your life, a difficulty in your life, because actually he wants to use you as a turning point to make history.
人生の中で、皆さんの人生の中で本当に辛いことが起きている。で、それを神様は起きたままにしておく。書かれているというのは、その中でターニングポイントとなるような、歴史を変えるような出来事の目的のために、そういうことが起きている場合があると。
And, Job is a little bit of a tiring book if you try to read it.
ヨブ記を読んでると、もうだんだん疲れてくるんですね。
yeah, it's such a sad book.
もう本当に悲しいことがいっぱいあるので。
But if we jump all the way to the end,
でも最後のところへと飛ぶと、
Everything is restored to Job.
もうすべてのことが、それ、ヨブにその、回復させて戻っていい状態へと戻っている。
He is blessed again.
もう一度祝福されているんですね。
Double.
もうそれが倍増しているんですね。
And so it actually ends up to be a happy story.
だから最後を見ると、ハッピーエンドなんですね。
Yeah, and Jesus also says this in Luke chapter 18, verse 28.
イエス様が、ルカのところでこういうふうに、言われています。
Peter said to him, we have left all we had to follow you. Truly, I tell you, Jesus told them, no one has left home or wife or brothers or sisters or parents or children for the sake of me will fail to receive many times as much in this age and in the age to come eternal life.
はい。ルカの18章の28節からですね。すると、ペテロが言った。ご覧ください。私たちは自分の家を捨てて従ってまいりました。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあって、その幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。
Okay. When we get to heaven,
私たちが天に行ったら、
and Jesus comes,
イエス様が来て、
He won't come and say, あ、ごめんな。
イエス様が、Jesus won't say, I'm sorry.
Yeah.いろいろ大変なことあってね。
You've experienced a lot of things.
何もできなくてごめんな。
I'm sorry, I couldn't do much.
まあなんか恩返しなんかできない。Not like this.
You didn't say that. ね、
no,
そういうことは言わないんですね。
No. He will bless you.
神様は皆さんを祝福してくださいます。
Yeah. You lost a child.
もし、子供を失ってしまった人がいたら、
you will play with that child in heaven.
天でその子供と遊ぶことができます。
Forever.
永遠にです。
Yeah. You lost something very valuable in your life. He will return to you many times over.
人生の中で何か本当に大切なものを失ってしまったとしたら、yeah. 神様はそれをもう何倍にもして返してくださいます。
He won't be, ごめんな。No, he will not be doing that. He will bless you many times over.
ごめんな、許して、もうちょっとごめんっていうふうには言わないです。もう何倍にも祝福してくださる、yeah. そういう神様です。
And this is the promise that we have.
これが私たちが持っている約束なんですね。
Why do we have troubles on this earth?
この地にどうしてこんなにたくさんの問題があるのか
分
かりません。すべての答えが分かりません。でも神様は私たち一人一人に乗り越えていく人、打ち勝っていく人になってほしいと思っています。すべてのその困難を通して神様のところへと戻ってきて、深い深いところでつながるようになってほしいと思います。一番重要なことは、神様が皆さんに神様のことを信頼してほしいと思われているということ。
Yeah, yeah. Have you, can you ever imagine this situation?
こういう状況を想像してみてください。
A man, he would like to marry a woman.
男の人とこの結婚したい。
Yeah. And the woman comes up to you.
で、女性が来て。
And she says, I love you.
で、あなたのこと愛してますって言います。
Yeah. And he says, why do you love me?
そして男の人が、どうしてあなたは私のこと愛してくれてるんですか?
I researched you very carefully.
そしたら女の人が、あなたのことをいろいろ調べてみました。
Yeah. And I hired a specialist to research everything in your past.
で、あなたの過去を全部調べてもらうように専門家に頼みました。
You went to the right schools.
で、ちゃんといい学校に行ってるし。
You got the right grades.
で、成績も良かったし。
You had the right family background.
で、家族の経歴もいいです。
Yeah.And everything about you that I have examined is up to my standard.
私が全部調べたこと、すべて出てくることは私のその基準にちゃんと達しています。
Yeah, and so I love you.
だからあなたのこと愛しています。
Is he happy?
その男の人は嬉しいでしょうか?
Yeah. Yeah. And if you say, God, I love you.
皆さんが神様あなたのこと愛してますって言ったら、
yeah. Because I researched everything about you.
で、あなたのこと全部調べたから、
yeah. I asked many, many questions.
で、もうあなたについていろんな質問しました。
And I finally got all the questions answered according to what I can accept.
で、疑問に思ってたこと全部の答えが出てきて、まあ、全部自分の、まあ、中で理にかなっているから、
yeah. So I love you.
だからあなたのこと愛してますというふうに神様に言ったらどうでしょう。
yeahThat's not love.
それは愛じゃないですね。Yeah.
The love is I trust you.
愛は私はあなたのことを信頼しますっていうことです。
Yeah. I don't understand everything.
すべてのことを理解できないけれども。
But I believe you're good.
でもあなたは良い方だと信じます。
And in the end, everything will be okay.
そして最後にはすべてのことがいいようになる。
Yes, I have lots of questions.
もちろん私はたくさんの質問が疑問があります。
I would like answers to those questions.
で、その疑問に答えてほしいと思います。
Yeah, but that's not most important.
でもそれが一番重要なことではない。
I trust you.
あなたのことを信頼しています。
And that's what God wants.
それは神様が私たちにしてほしいと思われることじゃないでしょうか。
And that's what God wants from your life, from your relationship.
皆さんの人生から、皆さんと神様との関係から、神様はそういうことを求めていらっしゃるんですね。
And so He allows difficulties to come.
だから、私たちの人生の中に、困難なことっていうものを起きてそのままにされているということがあるんです。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Lord, there are many people right now who are going through a difficult time.
主よ、今、本当に大変なところを通らされている方がたくさんいます。
Yeah. Lots of discouraged people.
もう本当に落ち込んでいる人がたくさんいます。
Yeah. In Tohoku, there's still people suffering from the trauma of the earthquake and the tsunami.And the meltdown of the nuclear.
東北では本当に地震のことでもうトラウマになってしまったり、それから、原発のことでも苦しめられている人がたくさんいます。
And even in our own city,
私たちのこの町でもそうです。
There are people who are struggling with all kinds of depression.
もういろんな、落ち込みで苦しんでいる人がいます。
Lord, we ask that you would bring a revival to this country here.
主よ、どうぞこの国に 蘇え、それが蘇ることができるように元気になるように助けてください。
Yeah, yeah. Begin to work in the lives of the people around us, Lord, we pray.
私たちの周りの人たちの人生の中であなたが働いて助けてください。
Yeah. Come, Holy Spirit.
聖霊様どうぞ来てください。
Be real to us.
私たちの中で本当に、現実のものとなってください。
Lord, also use us to be a comfort to those who are going through a difficult time.
主よどうぞ、私たちの周りにいる苦しんでいる人たちのために慰めとなることができるように私たちを用いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。Amen.